んにちは、人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、11月
はい
17日ですよ。もう
早いですね。あと1ヶ月半ですか。
ことばっかり言うてる。
ほんまに。
あと1ヶ月半やね、あとね。
びっくりですね。
びっくりやね。ほんまに。もうどうなってんねやろうね。最近なんか、
はい、
のんきざさんから、
はいはい。
もう忘年会の話が出た。
忘年会ね。
出てますね。
出ますね。
ちょっとその話を。
はいはい。
のんきざスペシャルというのが、12月10日これね、まあ、
はいはい、
なんだろうな、2週間前ですよね。
うん、前回の収録ですね。そうそう、僕らたちの
なんかどっからか僕 SS 健康法っていうのを、ちょっと小耳に挟んで、今すごいことになってますよと。
そこラジオでやってますよね。
ね、でそうなんやと思って、
で、うんうん、
僕はあんま健康法ってあんまり興味なかったんけど、
はいはい、
最近ほらあの男子とかやりだして、
うん、
酒やめると体調がぐーっと良くなったんでね。
ああそうですか。
うん、倦怠感なんかほらいわゆる状態化するじゃないですか、うん、調子悪いのが。
ああまあそれに慣れますしね、
うん、慣れてそれが普通に感じてしまってたんですよ。でも何十年も、
はいはい。
でいざ、ちょうどですね、30日ですね、今日31日目か。
お素晴らしいですね。
そうなんですよ。割とちゃんとやってんな自分でもと。うん、そうするとでもいろんなね、ことを思い出すわけですよ。飲んでなかった時のこと。
飲んでなかった時って あるんですね、若い頃。
そう。
若い頃ね。
そりゃそうですよね。うん、でも飲んでる方が人生長いからね、もう。
あの飲んでる人生で、うん、
35年ぐらい飲んでるわけですからね。
最高何日空きました？
多分今回初めてだと思う。
いや今回のけた
31日間覚えてないですよ、もちろん。そんな、
うん、
大概週1ぐらいで飲んでて、最近はずっと毎日やったし、うん、そうそれでね、まあ健康法を、うん、あれピッカリちゃん SS 健康法ってなんかブログに書いてあるわって、この間見て。
そうそう、な8月ぐらいからやってましたよ。
そうそう、ね、ちょっとごめんなさい、僕、と思って、2週間前にちょっと健康法教えてちょうだいっていう話して、うん、もうついでに、これイベントにしたらええんちゃうっていう話になったんやんな。
そうそう、で僕も、個人的に足立さん行きますよって言ったん
で、2人でな。
うん、そう。
でもさ、2人で会おうでもなと。
まあね、
うん、俺も酒飲んでないしなと。
あはいはい、
うん、まあのんきさスペシャルでイベントにしたらちょうど忘年会シーズンちゃうのっていうね。
そうですね、う
ん、そんな話で盛り上がって早速、
はいはい、
ちょっとじゃあご紹介してください。
はい、
はい、
まあ、うん、SS 健康法って、まあ、SS は何か言うたら、うん、スモールストマックの略なんですね。
スモールストマック、
胃を小さく畳むっていう、
ほう
やり方なんですけど、
これは何こう腹かっとかっさばいて、
あそうですそうです、
胃を出して外に、
そうなんですよ、
半分切るとか、
そうなんですよ。
どうやって小さくするんですかこれ。またまあまあそれは当日来てのお楽しみやけど、ね、
これはねほんまにあの、
う
ん、
面白いね、
全く危険性がないし、
うん、はいはい、
でもう、うん、何回か練習その場でしてもらうんで、
はい、誰でもできます？
もうそこでね、覚えれますよ。
誰でもできる。
誰でもできる。
なんだったっけ、
はい、
鶴太郎さんみたいな、
はい、
あの、胃をぐじょぐじょって回すわけじゃないね。
ああ、もうそんなありえないですね。
ヨガみたいな、
いや、
あれ、
とんでもない。
あれ、でき
るな。とんでもないです
ね。なんちゃうねんね。
ちゃいます。もうほんまにね、
うん、
あの、子供でもできますよ。
ああ、そうなんや。
ええ、
それを胃を小さくするとどんな風な感じ、どういう理論になるわけですか。う
ん、胃を小さくするのもあるんですけど、はいはいはい、あの胃が上がるんですよね。
胃が上がる、うんうん、
ええ、あのもうほとんどの人胃下垂状態なんですよ。
胃下垂ってのはちょっと下に垂れてるって感じ。
胃が下がってて、
はいはい、
でその結果、うん、あのまあ、大腸とか小腸とかそこの下にある臓器が
圧迫される、
圧迫されますのね。
それによって
で、それでも消化も悪くなるし、
いろいろ、さっき言ったように、まあ、調子悪いことがなんか、は
い、状態化して
る、ね、だんだん状態化して当たり前になってるけど、この健康をやるといわゆる治ったって感じるんでしょうな、逆に、
そうです
ね、逆にね、治ってるやん、あれ治るんやみたいな
ありますね、胃を上げるって結構難しいみたいなんですけど、
そりゃそうでしょうな、
実はもうその場で体感できるんですよね、ほんでまあ多分その後忘年会出られる人は分かるん違うかな思いますよね。
どういうことですか、
いつもこんだけ食べれてたのが、あれなんかこんだけでもう満足というかもう満腹感が来てるみたいなね。
おお、それは胃が上がってることによって、
胃が上がることと胃が小さくなってることとで、
満腹感がいわゆる同じ量でも胃が大きいとなかなか満腹になれへんけど、
そうですね、
小さいともうすぐ満腹感を感じてしまうという、
一番顕著やったんが、その SS 終わった後に、まあランチ行ったことあったんですよね、
はいはい、
でそれは男性の方なんですけど、でまあお蕎麦屋さん入って並のお蕎麦頼んでて、でパッて見たらね半分残ってるんですよね、
はいはいはいはいはい、
あどうしたんやったら、いやもう無理です、入らないです、
あそれは SS 健康本の伝授会の後で、
後にね、
分かりやすいな、
いつもどれぐらい食べるのって聞いたら、大盛りにプラスご飯茹ではったから、まあ本人が一番びっくりしましたよね。
なるほどな、
こんなに効果あるの、みたいなね。
なるほど、それは分かりやすい実感が出た人なんでしょうね。
そうです、もちろん個人差ありますから、
全員がそうなるわけではなくて、
そうですそうです、
もう
普通に食事してる人もいますし、ね、
なるほど、だからどこがどういうふうにこう顕著に現れるのかっていうのは個人差があって、
そうですね、
自分でもやってみな分からん部分でしょ、それって。
あ、分かんないですね、
なんか知らんけどこう首痛いの治ってるわとか、
はいはい、まあ、僕の場合はね、
腰
板がもうストーンと抜けてびっくりしましたね。
腰痛が抜ける、
腰痛抜けて、
そっか、だからとりあえずこう簡単な方法を教えてもらって、それによってどういう風な変化が出るかをお楽しみと。
そうですね、
で人にもこれは教えることができると、
もう伝授会出たらもう勝手にどんどん広めてもらって、
例えば、ね、家族でちょっと不調があるといったら一回やってみとか言ってすぐ教えて、
はいはい、もう全然大丈夫です、
これ別に副作用とかないんでしょ。
何にもないですね、危険性も全くないですね、
なるほど、だからいわゆるとりあえずやってみようっていう感じやね。
もうノリで全然大丈夫ですよ。
なるほど、じゃあちょっと、はい、概要ちょっと言ってもらえますか。12月の、
12月の10日、はい、場所は大阪なんですけども、
時間はですか、
時間はね、1時半から、4時半まで、
はい、
で5時から忘年会という形になってます。
5時から忘年会をやると、
はい、
場所はどこですか。
場所は、北堀江、西長堀ですね、
大阪市、
大阪の大阪市
西区
西長堀
北堀江、
はい、地下鉄の駅から結構1分ぐらいですかね、1分2分ぐらいですね。
あれは地下鉄何線になるんですか、西長堀。
なんか2つ3つ行けるみたいですね、千日前線とか鶴見線とか、
まあ調べてきてもらったらいいわけですけども、ブログですよね、ブログから申し込んでもらっていいですね、今回は。
はい、はいはい、ブログからお願いします、はいはい、
リンク貼っておくので、定員16名様、伝授会自体は、これはゾーンブレスも教えてもらって、
はい、
相性がいいということで、
すごく相性いいですね。
SS& ゾーンブレスでなんか、なんかあるんでしょ、プラス
魔法の言葉ですね。
これ何ですか、魔法の言葉。
魔法の言葉ね、まあ、僕がまあ、結構僕食べると太るのがすごく入ってるんですよ。
まあ思い込みとしてね。
思い込みとしてね。
まあ普通ですけどね。
でもね、痩せてる人はね、言ってますよ。なんか食べても食べてもね、太らないのよ。で本気で言ってますからね。
痩せてる。実際そうでしょうね。
そうなんですよ。で僕の場合はもう食べたら太るのがあるから。で食べへんのは平気なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
全然。 で、ああ、この食べたら太る、なんか外れへんかなとか思ってたんですけど、
うんうんうん、
これもうガチッと入ってるからもういいわって諦めたんですよ。
はいはいはいはい。
で、
うん、
あ、そうか、食べるっていう言葉使うからあかんねや思って、
うんうんうんうん、
で食べるをね、別の言葉に言い換えたんですよ。
はいはいはいはい。
それがまあ魔法の言葉よこ
と。なるほど。それは食べるだとか他に何かあるんですか？
食べるとか
食べる飲む。うん、食べる飲む。
僕の場合はビールでそれを試したんですよ。
う
ん
う
ん、
なるほど。それとどうなるんですか？
そしたら僕ビールすごく早いんでね、飲むのが。
あ、早いなぁ。
早いですよ。もう一杯目、大体ね、二口やったら飲んでもらいますね、あの生中。
昔もっとひどかったな。
そうですか、昔はね。
1時間でジョッキ7、8杯飲んでたもんな。
ぐらい行ってましたもんね。
あれびっくりした。
そうそう。ほんで、ビールで試したんですよ。
はい、どうなった？
ほんなら、500の缶ビールが、40分かかりましたね。
あ、飲み干すまでに。
はい。それがもう全然、で、軽く言うね、酔っ払うんですよ。
うんうんうんうん。
で、他の人にも言うたらみんなそうでしたね。
おう。
ええ。だからね、お酒の量が減るんですよね。
うんうん。例えばそれはお酒やったらお酒減るし、
うん。
例えば甘いもんやったら甘いもん減るしってことですか？
あ、そうそう。あとね、カフェオレが好きな人おって、
おう。
で、カフェオレに砂糖を入れて、うん。飲み出したら3杯ぐらい立て続けに飲む人がおったんですよ。
大好きやね、それは。
大好きで。うんうんうん、で、それが、ほんまに1杯も飲めへんぐらいで、満足できて。
それ飲まなくなるわけじゃなくて、
そうです、
満足度がアップするってことですね、ちょっとの量で。
そう
あ、それいいわ。それを、まあ、この、伝授会の中にも入れていただけると。
入れますね。だから、ね、意を畳んで、うん、さらにその言葉を使うことで、
なるほど、
ダイエット効果も倍増ですね。
なるほど。ノンキザスペシャル、はい、12月10日日曜日、はい、13時半16時半までとずっと17時から忘年会だから、はい、忘年会だけ来てもだから SSO も伝授ピッカちゃんした、しちゃった人はもう忘年会だけ来てくれてもいいってことでしょ。
はいはい、 OK です。
あ、じゃあ、両方行くこともできるし、
あ、そうです。
片方でもいいしということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。定員16名ということで、はい、ブログリンクしておきますので、僕ももちろん行かせていただきます。
はい。
よろしく。伝授してください。
はい。
はい。
頑張ります。
はい。ということで、野木田さん、スペシャルでございまして、
はい、
ですね、SBC、よしちゃんのね、SBC グループレッスンですけども、同じく12月10日。
はい、
はい、同じ日に一応当たっているんですけども、
かぶりましたね、
かぶりましてですね、日曜日と、はい、12月24日クリスマスイブ日曜日、に2回やりますということで、これもリンク貼っておきますので、はいはい、SBC グループレッスンも、まあどっちか行ってください。
はい、
ザスペシャルかグループレッスンかということで12月ね、
はい、
もう本当早いわな、12月10日ともうイブの話ですからね。
24日でイブなんですね。
そうですね、日曜日なんですね、今回はね。
ああ、連休になりますよね、23、24と。
そっかそっか、
天皇誕生日とね。
か関係ないけどね、僕、
うん、
特に関係ないけどね。まあ若い皆様は、
うん、
さぞ、お喜びじゃないでしょうか。
はい、
はい、ということで、よろしくお願いします。それと明日、
はい、
初めてその旅の茶屋フラットさん、
はいはい、
鎌倉の、勉強会、ヒデさんがやっている勉強会に参加させていただきます。
はい、
はい、18日の土曜日、あと 2,3 席あるとか聞いておりますので、帝国コースの受講生の皆様、
はい、
本日までは
いはい、
申し込み OK ですのでですね、金曜日中にですね、フラット、
はい、
申し込んでください。
ね、せっかくですもんね。
そうですね、僕も、皆さんにですね、なんていうかな、その浄化ワークを、
うん、
ライフワークにする、
はいはい、
魔法の言葉を皆さんにお教えしたいと思います。まあ脳をね、
うんうん、
その気にさせればいいんですよ、要は。
いやいや、そうなんですよ、ほんまに。
本当は脳にちゃんとした命令を入れれば、
うん、そうそう、
脳はちゃんと働いてくれると。
はいはい。
うん、ということですの。そんな大したことじゃないねんけど、なかなか思いつかないことなんでね。
いや、そうですよね、ほんまに。
うん、そうなんです。これからね、どんどんどんどん我々はそういうものを開発していって。
はいはい。
もう脳にやってもらおうと。
どうせね、騙されるんやったらね。
う
ん、
そうそうそう。
だから素敵に騙されましょう
よ。
そう
です。僕も断酒するのに、やっぱり、断酒ってなかなかきついんですよね、やっぱり。
いや、きつい。僕はやる気ないですもんね。
だから、うん、もう35年間の歴史があるんでね。
はいはい。
それも、お酒は、こう、五感を完全に麻痺させてくれる。
うんうん。
もう、嫌なことも忘れさせてくれるっていうね。
はいはい。
素晴らしいドリンクなんでですね。
ねえ。
その威力を、放棄するというのは、う
ん、はい。
脳は嫌がります。
ですよね。
それを脳に説得していくと。
魔法の言葉で、
うん、そういうのをお教えしたいなと思います。
はい、
はい、ということで、いろいろとねイベント情報、盛りだくさんでございますが、はい、皆さんと、あ、そうそう、そろそろ、秋のセミナーも始まるということで、
あ、そうですね、
はい、よろしく。もう東京はほぼ満席ですけども、
はいはい、
大阪まだ 5,6 席ありますので、
はい、
はい、大阪、26日11月、よかったら遊びに来ていただければなと思います。
はい、
はい、東京もあと2席あります。
あ、そうですか。
はい、いつ埋まるか分かります。埋まったら申し込みフォームがなくなりますので、
はいはい、
ある限り大丈夫ということで、
うん、
はい、申し込みフォームに東京って書いてあれば東京申し込みますって感じです。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、先月からテイクオフコースの受講を始めました。とりあえず基本教材の関連リストから浄化しています。本当にたくさんの観念が掲載されているので、教材が浄化できたらもう十分じゃないかと思ったりします。やっぱり内観はした方がいいのでしょうか。はい。
はい、ありがとうございます。はい、テイクオフコースね、受講いただきまして、はい、ありがとうございます。はい、間もなくね、テイクオフも10年目に入りますので、
はいはい。
教材が、まあ、ね、少しずつ増えておりますから10年間で、
うんうんうん、そうですね、
ね、いつの間にかこう教材がこう掲載されてる観念、僕数えたことないんですけど、多分 3,4,000 ぐらい
あと変換の数も増えましたもんね。
そうやね、完全版とかいうことになって、であと受講生の皆さんにシェアいただいた観念を足すと、
ああ、そらすごいですね、
1万近いんちゃうかな。いや、こんなにいっぱいあんねんから、それ浄化したらもう終わりでしょうよと、
うんうん、
思われるのもよくわかります。
はいはい、
うん、でね、なんで内観せなあかんのかなっていうのはよくわかりませんという方も結構いらっしゃると思うので、
うん、
今日はね、なんで内観するのかと、
はいはい、
うん、という超基本的なところ、
うんうん、
いうお話したいんですけども、はい、そもそも浄化って何なのよと、
ほうほう、
いうことなんですけど、浄化、まあ、言葉を例えば変えてしまうとですね、
うん、
自覚なんですね。
あ、自覚という言葉ですね。
自覚ですね。自覚ってそもそも仏教語なんですよ。う
んうん、あ、そうなんですか。
そうなんです。仏教からやってきた言葉結構多いですけどもね。自覚もそのうちの一つであって、
はいはい、
自覚の覚っていうのは気づくっていう意味なんですね。
うーん、
ですから、自分に気づくこと、
はいはい、
これ自覚なんですね。
はいはい、
で、観念を手放すということは、手放すべきものが何なのか分からないと手放せないと。
ああ、そうですよね。
当たり前なんですけども。
はいはい、
それは靴を履いてることに気づかなければ、
うん、
靴を脱ぐことができない。
そうですよね。
それと同じなんですね。
ああ、なるほど。いい例ですね。
そうなんだ。あなた靴履いてますよ。
ええ。
と、例えばガイドに指摘されるのと。
はいはい。
ね、私は靴を履いていたんだ。
うんうん、
って自覚するのでは、
ええ、
これちょっと違うんです、やっぱり。
ちゃいますね。
これ違うんですね。
うん、うん。
で、教材に掲載している還元リストって、これあくまでサンプルなんですね。
うん、はいはい。まあ1万あってもサンプルはサンプル
ですね。そうそうそうなんで。僕は作った教材ですから、
うんうん、
掲載しているのは僕の中にあった還元なんです、やっぱり。
はいはい。
うん、当たり前なんですけども。
そうですね。
受講生の皆さんの心をこう覗き込んでね、
うんうんうん、
見つけてきた観念じゃないということですよ、要は。
はいはい。
うん、ですから、まあ、でも、まあ、同じ時代をこうやって生きてる人間ですから、
うんうん、
人間同士なんでね、全く違うものが出てきてるわけでもない。
そうですね。
ですよね。
うん、うん
うん。ですから、教材の役割っていうのは、まあ、内観のきっかけになる。
あぶり出されますよね。
そうなんですよ。
うん。
うん、今、なあ、ピカちゃん言うたけども、教材の観念を浄化していくと、自分の中にあった思い込み、こう、浮かび上がってくるんですね。
そう、そうですね。
うん。ですから、拾い上げた落ち葉の下に、
うんうん。
別の落ち葉があることに気づくようなもんなんですよ。
はいはい。
うん、だから、1枚目の、まあ、落ち葉っていうのは、まあ、関連リストやと思ってもらって、サンプルだと思っていただいて。うん、そうすると、あ、なんやん、こんな下にあるやん、また。みたいなのが自分の中から出てくるもんであってね。
は
いはい、そこが大事なんですよ、と。
はいはい、
うん。それやっていかんと地面が見えないでしょっていうね。
そうですね。
いつまでたってもね、上の一枚、うん、ね、一番上のもんだけ拾っていったってさ。
うんうん。
うん、結局下の方がやっぱ大切なんでね。
はいはい。
うん、ですからね、浄化って自分に気づくことですから、
うんうん、
もう内観が生命線なんですよ、やっぱり。
はいはい。
うん、でも内観っていうとなんか難しく考える人結構多いんですけども。
そうですね。
うん、難しいのはね、このちょっとしたコツをつかむまでの話。
うんうん、
うん。うん、何でもそうでしょ。
何でもそうですよ、ほんまに。
ねえ、じゃあ、うん、料理のプロになる言うたら、大根のかつらむきとかね。
そうね。
延々やらされるわけですけども。
はいはい。
最初な、な薄いこと、ね、ちょっと指、ちょっと切ったりね。でも、いつの間にか燃えつぶってもできますよ。
はいはい。
いや、もうプロになればですよ。
うんうん。
だからね、コツなんですね、やっぱり。
ええー。
ですから、慣れてしまえば、観念ってワンパターンです。
うんうん。
ですから、なんでこんなことできなかったんやろなって感じにだんだんなってくる。
知らん前になりますわ、ほんまに、ね。
なりますね、なりますね。
うん。
でね、春にね、やったセミナーの引き寄せない法則ってやりましたけども、
はいはい。
この中でね、苦楽のマトリックスという、
はあ、ありましたね。
内観法、ね、ありましたね。
うんうん。
お教えしたと思いますが、もう忘れてしまったという方もいるかもしれない。うん。でね、何の話かというと、この一つの観念には、
はい。
この四つの顔がある。
うんうん。
うん、という話なんですけども、ここが分かってくるとね、内観がぜん面白い。
うん、うん。
うん。ほんまやってなるんですよ。
うんうんうん。
うん。なんかこう仕事を頼まれたようにやってる人がいるんだけど、そうじゃなくて。
はいはいはい。
うん。やることがおもろいし、変化がどんどん起こってくるから、
うん、
それがまた楽しくなって、また進むという感じになってくるんでね。
うん、
今日ちょっと覚えて帰ってくださいっていうか、
ま
あ、はいはい、ぜひぜひ覚えていただきたい。で、春のセミナー来た人を思い出していただきたいんですけども、うん、例えば結婚。
はいはい、
ね。人間業界において結婚すれば幸せになれる。
うん。
なんて幻想がね。
ありますね。
長く続いてきたじゃないですか。
うん。
でもそもそも結婚っていうのは、これ国が決めた単なる制度であると。
あの紙切れ一枚でね。
そうなんです。制度ですよね。
うん。
整理するためにね。
はいはい。
世帯というね。
うん。
もし婚姻届を出した人は、漏れなく幸せになれるのなら、
はいはい。
誰もが結婚したがるでしょうし。
うんうん。
ね、別居や離婚なんてことないはずなんですよ。
ものすごい数みたいですね、あの離婚もね。
でしょ？どんどんどんどんやっぱり、率上がってきてますけどね。
上がってますもんね。
うん。ですからね、結婚にもこの4つの側面がある。
はいはい。
はい。これすぐ言えるようになりますから。
うん。
結婚する楽。
はい。
結婚する苦。
うん。
その裏側にある結婚しない楽。
はい。
結婚しない苦なんですね。
うんうん。
うん。結局この4つがあるんです。4つの顔を持っている。
はいはい。
ですから今ラジオを聞いていただいている皆さんは、この4つのどれかを選択してるんですよ。
そうですね。
うん。そうですね。違いがあるとすれば、
うん、
その選択を自覚しているか、
うんうん、
無自覚なのかと。
ああ、大きな違いですね、これ。
そう、これ大きいんですよ、ほんまに。うんうん、例えば、いつか結婚するかもしれないけども、
うんうん、
今は独身の方が気が楽だな。
はいはい。
と自覚している方もいらっしゃるし、
うん、
ずっと結婚したいと思ってんのに、
うん、
なぜか婚活する気になれない。
ああ、はいはい。
という方もいらっしゃると思うんですよ。
うんうん、
なんでやろうみたいなね。
ええー。
うん、これは無自覚の人。でいずれにしましても誰もがこの少しでも楽な方ね、少しでも苦が少ない方を選択しているのは間違いがない。
はいはい。
ですから本当は全く問題がないんですね。
ほんまはね、
問題ナッシングなんです。
うんうんうん、
うん、でも自覚がない人の多くは、これは解決すべき問題だと、
ああなるほど、
実際感じている。
うんうん、
なんとかしなきゃいけないって、
えー、
自分で選択してんねんけどね、自覚してないから、まあ、
周りもうるさいしね。
そうそうそうそう、それでも自覚してりゃ堂々と言えるわけですよ。
うん、そうですね。
うん、さっきの自覚した人みたいにね。
はいはい。
うん、するかもしれんけど今はする気ないって言えるわけですけどね。
うんうんうん、
うん、それが分からないんですね。
はいはい。
自覚がないということは、
うんうん
うん、でね、苦楽のシーソーのバランスって、固定されたことないんですよ。
ああそうですね。
そういろんな縁があるじゃないですか。
うんうん、
でね、常に、ほとんどのシーソーがもうだいたい4対6という微妙なバランスで、
はいはい、
ゆらゆら揺れていると思ってください。
うんうん
うん、例えば、なんだろうな、そうね、僕男子を始めてさっきねオープニングの話してましたけど1ヶ月になりますけども、
はいはい、
未だに飲酒欲求ってやってくるんですね。
いやー、それはなくならないでしょ
う。そうなんですよ。だから
ね、手に忘れどもね、そ
う、もうあの手この手よ。
なるほど。
断酒じゃなくて、
うん、
週末だけ飲めばいいんじゃねえとかね。
ああ、自分にちょっとこう余裕というかね、
そう、
甘さを出して
もうできてる、30日できちゃったから、
はいはい、
今日やっとセミナーの台本書き上げたんだから、
うんうん、
今日ぐらいええんちゃうかとかね。
うん、来ますね。
すっごいあの手この手でやってくる。
はいはい。
うん。で、断酒をする楽が、これ僕は選択したわけですけども。
うんうん。うん、
酒を飲む楽が消えたわけじゃないんですね。
ああ、そうですよね。
うん、一生もん。
うんうん、
この4つ一生もんなんですよ。
はいはい。
うん。弱まっていくことはあるかもしれないけども、
うん、
この飲酒欲求とは一生付き合っていく。
はいはい。
うん、と思っといて、まず間違いがないですね。
うんうん、
うん。うん。でもね、面白いのはね、お酒が頭に思い浮かばない限り、ストレス全くないんですよ。
ああ、そうですよね。
そう、忘れてる。
うんうん。
うん。ですから、ほんまにね、思考が苦しみの原因だということがね。
ああ、よくわかりますよね。
そうなんよ。ほんまによくわかりますよ。うん、ですからね、いざやってみて1ヶ月経つとだんだん変化を感じる。うん、おでんも刺身も、酒がなくても美味しい。
ああ、もうセットですもんね、普通。
意外でしたよ。普通にうまいな、っていう。でね、お酒よりも本当は水やお茶の方が美味しいんですよ。
あ、その料理ですか？
いや、普通にドリンクとして。
あ、ドリンクとして
美味しい、美味しく感じるわけ。
ああ、なるほど。
やっぱりね、薬なん、ドラッグなん、酒って。アルコールはね。
はいはい、
だから最初ね、多分ビール飲んで美味しいと思った人いないと思うんです、最初初めて。
な、苦いしね、
うん、多分僕高校1年かなんかの時にちょっといっぱい飲んでみとか言われて、
うんうん、
正月かなんか飲んだかもしれんけど、うわまずなんでこんなもん飲んでる大人ってなっちゃうかと思ったもんね。
はいはい、
う
ん、
それがだんだんだんだんこう慣らされてくるというかな。
そうですよね、う
ん、タバコもそうや思うんですよね。
ああ、タバコね、
そうそうそうそう。でもね、実際1ヶ月もやめてみると、
うんうん、
水の方がうまいやんって分かる
んです。なるほど。
そうそう、少しずつね、うんうん、飲まなくなるとそんなことを思い出すようになってくる。
はいはい、
うん、ですからね、結婚したいなと思っているけど、
うん、
婚活する気になれないという人もですね、結婚の2文字さえ浮かんでこなければ、
はいはい、
全く苦しくないはずなんですよ。
うんうん、そうですね。
うん、本当に、
はいはい、
ね、友達からの結婚式の招待状が届いたり、
うんうん、
ね、幸せそうな家族とすれ違ったり、
はいはい、
ちょっとしたきっかけで、
うん、
結婚欲求が暴れ出すんですよ。
なるほど、
うん、そう。 だからね、程度の差はあるけども、
うんうん、
誰もが4つの矛盾した欲求を持っている。
はいはい。
でね、その絶妙なね、微妙なバランスの中でみんな生きてるんですね。
はいはい。
ですけどね、いずれにしても今やってることというのは、良かれと、今良い、楽な、苦が少ないと思って選んでることに間違いがない。
うんうん、
だからそのことを自覚しているか無自覚か、ここが運命の分かれ道。
ああ、大きいね、はい、そこは。
大きいな。だから内観って自覚なんですね。
うんうん。
うん、自覚している人は4つの欲求があるのは想定しておりますので、
はいはい。
できちゃっているので、
うん、
どれがやってきてもパニックになることはない。
はあ、そうですね。
そう、はいはい、来ましたねって感じですよ。
うんうんうん。
うん、招待状来て、ああ、羨ましいと。
はいはい。
羨ましいのが正解なんですよ。
うんうん。
だってそういう欲求があるから。
そうですよね。
うん。いいですか、あのね、うん、みんなねデジタルすぎるんですよ。
デジタルすぎる、
うん、結婚してない年から私は結婚、しないこと選択したんだみたいになってる。
はいはい。
そうではない、ほんのちょっと、
うんうん、
クラークのバランスがそっちに傾いてるんだってこと。常に逆の欲求もあるし、その逆の欲求がわーっと騒ぎ出してもこれ想定しないにしとけばいいわけですよ、
うんうんうん、
ああそうやろうなーと、うん、ああ、なるほどな、ジガちゃん来たなと。
うん、そこまで見れたら楽ですね。
うん、女性やったら、裏切りやがって、みたいに思うみたいですね。うん、
はいはい、
うん。あんた行かないと思ってたのにって勝手に思い込んでるみたいです、
ね。勝手にね。
うん、何裏切っとんねーみたいなね。
うん、うん、
おもろいなと思います。僕ら男としてあんまりないじゃないですか。
ないですね。
あいつ裏切ったなって絶対ないね、男として。
それはないね。
うん、あそうか、みたいなもんやけども、
うんうん。
そういうことがね、自分の中から理解としてやってくるから、大変化起こるわけですよ。
はいはい。
めちゃ楽になるわけですね。
うんうん。
だから、例えば生きる楽。
ええ。
生きる苦。
うん。
両方あるでしょ。
はいはい。
ね。生きない楽。
うん。
うん。生きない苦ってあるんですね。
はいはい。
これも4つあるわけで。だから、生にも4つの側面がある。
うん。
ですから、もう死んでしまいたいわ。
はいはい。
という思いがやってきたとしても、
うん、
これ全く自然なことなんですよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、生きる苦があるからね。
うんうん。
うん、死にたいわ、と。その当然そうなんですよ。
うん、う
ん。そういう時もあるってことね。
はいはい。
うん、だこんなもん別にこう打ち消す必要もないし。
うん。
うん、子供が、もう死にたいわ、言うてもそうやな、って同調できるわけ。
うん、
もう、お父ちゃんもそうやわ、と。
何
回思ったことかと。
うん、うん。
実はこうなっとんねんって説明されたらいいんですよ。
はいはい。
うん。ね、そんなこと言うたらあかんとかね、
うん、まあ言いがちですわね。
そんなもんせっかくもらった生命よみたいなことやってても、
うんうん、
そんな割り切れないんです、人間って。実は
分かりませんよね。
そうそうそう、こうやって説明してあげりゃなるほどなと、
うんうんうん、
でそれを聞いた方も楽になる、
はいはい、
ええんや別に私おかしいないねやと、
うんうんうん、
それがね本当のお気楽なんですね。
ああ、はいはい。
はい。ですので、まあ、クラークのマトリックスを知ってる方、ね、セミナーで表をお配りしたので、コピーして使ってねと言ったやつ。
はい、はい、う
ん。これで、ぜひ復習をしてみてください。
はい。
そっか、ほんま問題ないねんなということが、パッとね、再確認できる。
うん、
うん。うん。もう、ドーンと楽になります。でね、
はい、
関連リスト完全版というのも、これも4つの側面が分かるように作りましたんで、はい、
うんうん、
ね、これはもう皆さんにもお教えしてるので分かってると思います。
はい。
ね、お酒でしたら、うん、ちょっと言っときますね。私は酒を飲まないのが良い。
うん。
私は酒を飲むのはダメだ。
うん。
私は酒を飲まないのが嫌だ。
うん。
私は酒を飲むのは良い。
うん。
4つの側面あるじゃないですか。
はいはい。
うん。で、肯定する言葉は良い。
うん。
否定する言葉はダメだとか嫌だとか。まあ、基本形ですか、そういうふうになっておりますか、ここは自由に、もう好きなようにアレンジしてください。
やっぱ自分にね、ピンとくる言葉が一番いいですね。
そう、それ探してほしいんですよ、ほ
ん
と。
うんうん。
うん、その分、まあ、想念が乗って、浄化効果も高まっていく。
ね、全然ちゃいますもんね。
そうなんですよ。例えばね、肯定する言葉をですね、
はいはい。
幸せだとかね。
ああ、はいはい。
うん、楽だとかね。
うん、うん。
想念乗るでしょ。否定語には、苦しいとかさ、
もう最低とかね、
そう最低とか、もうそうやって生きていかれへんわとかさ、
うんうん、
危機感を煽る言葉にしてもいいかもしれないですね。
はいはい、
自由なんですね。 だからさっきの、まあ、お酒の観念をそういうふうにすると、うん、私は酒を飲まない方が幸せだ、ね、
はいはい、
私は酒を飲むと苦しい、
うんうん
うん、私は酒を飲まないと生きていけない、
うんうん、
私は酒を飲むのは楽しい、ね、もう、
あ、そうだよね、うん、
ゴミにぐわーっとそうね乗るじゃないですか。
めっちゃ乗りますよね。
だから良いとか嫌だとか悪いとかよりはこっちの方がいいと思う、
はいはい、
ただ基本形はあくまで基本形として覚えていただいて、
うんうん、
自由にそういう、感情が乗る、そうねが乗る言葉を使っていただく、するとね、
その辺ね、あんまり工夫してる人少ないんちゃいます？
う
ん、
そうなんですよ、
なんかそんな気がしますよね。
そうなのよね、
うん、
うん、だからね、もうどんどん工夫していただく。だから基本をいきなり、あの、はいはい、なんていうかな、覚えずに自己流にしちゃダメですよ。
そこはね、
うん、基本やって、なるほどそういうことなんやって分かった上で変えていくということね、
うんうんうん、
うん、まずは大根のカツラ向きをやりましょう、
はいはい、
まあ、そうするともう大根を使って好きなように料理してください。
うん、そうですね、うん、
ということですね。
はい、
そんな感じでね、観念をノートに書き出してみる、するとね、一体何がしたいねんと、
うんうん、
自我ちゃんって、
はいはい、
突っ込みたくなってくるはずなんですよ、
うんうん、
だって飲んでも飲まなくても苦しい、
はいはい、
飲んでも飲まなくても幸せなんてね、こんな自我と付き合ってたら、
うん、
もうそりゃ大変やわと、
はいはい、
混乱して当たり前ってなってくるじゃないですか。どうなってんのってなるわけですよ、
はいはい、
うん、自我がですよ、
うんうん
うん、だから自作自演やねんけど、この仕組みがわからんと、パニックになる、
はいはい
はい、だから自覚が大切、内観が大切だと、
うんうんうん、
で自覚が起こると自我を客観的に眺める視点っていうのが生まれてくるんですね、
はいはい、
だって今まで完全に自我と同化してるわけですから、全く新しい視点が生まれるわけですよ、
はいはい、
うん、でだから内観して観念リストを作るだけ楽になりましたっていう方も多いんですけども、
うんうん、
それは潜在意識の根源を持ってた観念を自分の外側に出す、
はいはい、
観念リストを作るわけですから、
うんうんうん、
それを確認することによって自我との隙間が開いてくるんですね、
はいはい、
うん、自然にそうなっていく。ですから内観すればするほど気づきの視点、
うんうん、
気づきの視点っていうものがだんだんはっきりしてくる、
はい、
うん、自我って気づかれてる方なんですよ。
ああ、そうですね、
本当の自分は気づいてる方なんですね、
はいはい、
でも自我と完全同化したらもう絶対それが分からない。
そうですね、
うん、それがね、離れて本当の自分の視点から見れるようになってくるわけですよ、
うんうんうん、
うん、だからね、大事、内観は、
はいはい、
うん、教材はいっぱいありますけど、あくまでサンプル、うん、ですから教材でやり方を覚えていただいて、
はい、
落ち葉拾いしていただいて、その下にある落ち葉を探してみていただきたいと思います。
はい、
はい、掃除のね、道具に例えると内観はほうき、
うん、
浄化ワークはちりとり、
はいはい、
はい、いらないものをね、内観で集めておいて、
うん、
浄化ワークでこのとこにポイッとしてください。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。